イザヤ書の41章の今日は17節から終わりまでのところです。このイザヤ書はこれは現在夜の集会、火曜日の定例集会でやっているところで、今日はその定例集会で本来やるところと同じところをやっているわけです。やろうとしている、学ぼうとしているんですね。これはイザヤ書というのは非常に長い書物で分かりにくいところがありますが、この40章から使われている言葉がですね、相当違っておるということがあります。でこれはまあ夕拝の時に何度か言ったことがあると思いますね。例えばこの創造するっていうですね、このヘブライ語ではバラーっていうんですね、あの天地を創造する、普通に作る、英語で言えばメイク、英語でもメイクとクリエイトという二通り言葉がありますね。それと同じように普通のものを小屋でも家でも何でもですね、作るっていう言葉と、何もないところから全く新しく作る、創造するというのは別のヘブライ語を使っていますね。このバラーっていうのがそういう創造っていう言葉ですが、その創造という言葉は、イザヤ書では17回ほど使われているんだけれども、16回までがですね、この40章以降なわけです。そういうふうに、創造するということは非常にはっきりと40章以降からですね、たくさん使われるようになっているので、これは書いた人も時代も違うと、その他のことからですね、明らかにキロス王がよく出てきますので、キロス王というのはペルシャの王でですね、イスラエルの人々がバビロンの攻撃に敗れて、ですね、50年、数え方にどこから数えるかによっていわゆる70年ということにもなったりしますが、賞味補充されていたのは50年ほどですね、遠いバビロン、今のイラクの方に連れて行かれて、そうして、囚われた生活をしておったわけですね。囚人のように囚われた囚人ということで、補囚と言っているわけです。でそこからですね、半世紀経って、普通は50年もそんなところで住んでいったら世紀が全部、いや人が世代が入れ替わりますので、その民族も消えてしまうわけなんですが、消えてしまわないでバビロンの次の大きな国、ペルシャの国に変わったときに、そのペルシャ王がですね、はるかな遠いこのイスラエルまで帰っていいというですね、そういう不思議なことが起こったわけです。そういうかつて考えたこともないようなことですね。1500キロもほどもあるような乾燥地帯、砂漠地帯も通ってですね、捕虜に連れてきたものをですね、非常にたくさんの人をですね、その王が遠くまで帰ってよろしいと、で帰ることをですね、援助もするという、でその40章からはそのバビロンに捕囚になった人たちが祖国イスラエルに帰るというですね、そういうことが起こるという、その頃の予言なわけですね。ですから40章から大きく変わっているんですが、今日の41章もそのような内容にあるわけです。ここいきなりここ読んでも分かりにくいと思いますから、そういう意味でちょっと説明したんですが、この40章のですね、一番最初の2節、40章の2節でですね、エルサレムの心に語りかけて彼女に呼びかけようっていうのはですね、彼女って言いますが、これはエルサレムっていう国は女性名詞だからですね、一般的にそれで言ってるわけです。これを要は国というよりも民族なんですけども、苦役の時っていうのはこれは捕囚になっていたことですね、苦しく囚われの生活をしていたと。それは終わってですね、やっとですね帰れるようになったと。でそれで3節、荒野に道を備えられるんだと。こういうふうにですね、この荒野の道っていうのは実際にイスラエルの民が荒野、これは砂漠とも訳される言葉ですね、荒野、砂漠を越えて そうして道が不思議と備えられていくんだと。神様のおられるところ、エルサレムの神殿、それをあるいはシオン、そういったことをですね、神様のおられるところとして、究極の目的地ということですが、そこに帰る荒野に道ができると。そういうことがずっと40章から始まるわけです。で、今日のところも、まあ、そういうことがつながっているわけですね。でそれをまあちょっと知っておいた上でですね、今日のところに来るわけです。で、その今日のすぐ手前の41章の実節、今日読んだ隣のページですね、41章の実節にもですね、そのようにして長い旅路を砂漠地帯を越えていくときにはどのような困難があるかわからない、途中で、正体のわからない敵に襲われることもある、食べ物も水もないと、死んでしまうかもわからない、まあ、そういうことの中で実質で恐れるなと、私はあなたと共にいるのだと、私の救いの右であなたを支えるんだと、そういうふうに言ってですね、あなたに敵対してこようとするようなものはですね、無になるんだと、そういうように、この具体的に歴史的な背景があって言われているわけですね。でそういう中から一般的に、人がですね、私たちは神の国にいわば旅するものであるから、その旅にはさまざまな荒野に等しいような非常に苦しいこと、潤いもない、悲しむべきこと、もう死んでしまうかもしれないという、そういう荒野においてもですね、これと同じように恐れるな、あなたは私と共に、私はあなたと共にいるんだと、そういうふうにこの預言書、特にイザヤ書のこの言葉、特に40章以降はですね、具体的に歴史の中で起こっていること、起こったことを言いながら過ぎとですね、それから2500年も後に生きる私たちの霊的な生活、信仰の生活をそのまま言い当てておると、そういうところもあるわけです。そういうことで今日のところになるわけですね。でこのですね、苦しむ人、貧しい人は水を求めていないし、渇きにしては干上がると、これをもし神が助けなかったらこうなるというわけですね。そのような荒野、乾燥地帯、まあ今のようにですね、この店があるわけではないわけで、本当に木が生えてない、木が一本も生えてないようなところを実際に行かないといけないわけです。この点は日本人はどうしてもなかなか想像ができないところですね。現実に、まあ、見てみますと、これが本当に俺はいかに大変なことかっていうのがありあり感じられますが、写真とかテレビでどんなに見てもそれがどうしてピンとこないということは確かですね。私もこの間7月の終わりに岩手とかでのですね、宮城の非常に激しいこの津波被害のところを実際に行ってですね、もうやはりその脳裏に焼き付いたというか、それまであれほど映像で見ててもですね、それと全く違うんですね、残り方が。でそういうことは確かにあります。でこのイスラエル、こうした乾燥地帯がどんなにですね、水がなかったら死んでしまう大変な苦しいところかということは、日本はちょうど正反対なんです。どこに行っても水がある、どこを歩いても川が流れている、山でも平地でもですね、水が流れてないやとかどこにもないわけですね。町の真ん中でも流れているという、それとどこに行っても行っても水が流れてないと、木も生えてないとかいうふうなことが全く想像ができないわけです。それでこの17節のようなところは我々には分かりにくいわけですね。水ですね、これ。水を求めても、これ乾き、両方水のことなんです。水がなかったら死んでしまうと、この聖書の民においてですね、最も重要なこの水の問題だったわけですね。それでこのところもですね、その守りっていうことの一番大事な内容として、まずこの水ということが生きているわけです。そのままで本当に干上がってしまう、普通の場合にはどんなに水を求めて得らないけども、 神様がそこに働くところには不思議なことが起こるというんです。で、水がなければ見捨てられる。だから見捨てないというのは水を沸かすんだ。水を泉のように溢れさせる。ここで見たら18節にですね、何通りかの表現で水を言ってるわけです。不毛の高原。これは確かに文字通り今言ったようにですね、木も生えてね、草も全くといって生えてないところもたくさんあるわけです。これは不毛の高原、砂漠をこういうふうに言ってるわけですね。大河ってありますが、これは新京土訳だけがこのように訳したのですが、これは普通のナハールという普通の川、一般的にはですね、だから他の訳は普通みたいに川になってるんですけど、それを強調するために新京土訳では大河と訳してありますが、不毛の高原に川を開く。そして次は泉。谷合の野にも泉を湧き出させる。次は湖、荒の湖とする。川合たちを水の源、これぞれ言語が違う四通りの言語をこのようにですね、川、大河ですね、川、それから泉、湖、水の源というふうに日本語の訳語もだから異なるものにしています。そのぐらいこのですね、荒野を行く人たちに最も必要なものは、このまさに流れる水なんだと、湧きあふれる泉なんだと。それと同じように現代の私たちもですね、どんなにお金があっても、きれいに家に住んでも、地位が高くあっても、元気健康であってもですね、その魂に水が流れていなかったら、それは致命的なわけなんですね。だからそれを言い換えたら、どんなに貧しくてもですね、あるいは死が近いような状態の人であっても、その心の中に、魂の中に、このように荒野、砂漠、不毛のような中にもですね、水が湧き出るということがあるということなんですね。で、それこそ救われているという大きな特徴な。だから、これ私たちもですね、水、神様からのその命の水っていうものを与えられているほど、やはりその何らかの活動もどっか生きていると。その語る言葉にしてもどっか生きていると。することもどっか生きていると。そういうふうに、もうおのずからこれ、真似ができない。そのでいくら知識があってもそれはできないことなんですね。神様の命の水をもらっているか、もらっていないか。本来人間ってのは乾いているものなんですね。神様が水を与えない限りは、どんなに普通の意味で勉強しても乾い、それは潤わない。普通の意味で勉強すると、得意になったり、できない人を見下したりするというですね、それは乾いている証拠なんですけども、必ずそういうことが起こるわけです。で、できない場合には絶望感とか劣等感を持ってしまう。もう必ずそう、スポーツで何やってもそうですね。どっかそのように、人間は乾いているものだから、そういう何かができると、どの分野でもどっか高ぶりが起こってしまうわけです。できない人は、どっか卑屈になりがちだと。ところが、それは全てを打ち消すのが、この、ここで言うようにですね、不毛のようなところにも、水を開く。ですね。水が流れていなかった谷にも泉が湧き出ると。私たちの心を本当にそういうように映してるんですね。人間の心なんて誰でも一皮むいたらみんな荒野なんですね。どんな人でも荒野。本当の愛だなんてない。イエス様のようなですね、敵対する人にでも心からの祈りを持って、その人が良くなるようにっていう、そのように祈れる祈りが、これは水が湧いてると、泉が湧いてる心だけど、そんなもん誰も持ってないわけです、初めから。そういう意味ではみんな乾いてるわけで、その乾きをごまかすために、いろんな娯楽、楽しみ、遊び、飲み食いでというふうな、いろんなことをですね、あるいはそれを人間に求めたり、贅沢に求めたりとか、衣服やら化粧やら立派な車とか持ち物とか、いろんなものにその渇きをごまかそうとしてもするわけです。けど本当に神様の泉をもらってたら、そんなんいらなくなるんですね。もう何にもいらなくなると、みすぼらしくても何でも構わなくなるという、イエス様はまさにそうですね。本当に潤ってたら、もうマザテレスさんでもそうだったと思いますが、もう同じ服一枚で何にも不足はないという、まあ、そういったことです。それは何かというと、節約、節電しなさいとか、そんなことをいくら言われたってダメなわけなんですけれども、本当に潤ってたら、他のものもおのずから質素になってくると。まあ、そういうことで、この 17、18ですね。もし私たちがイエス様に、神様につながってなければ、このようにどんなにしてもしても結局のところは得られなくて嫌がるんだと。もしも神様の御手があれば、このように私たちの存在そのものが一つの川になるんだというわけですね。泉になるということです。ね、それでですね、そういう泉になったら良くものが自然に生まれる。さっきも言いましたが、本当に自然に生まれるので、うちでいちいち言われなくったと。その自然に生まれるっていうのがですね、ここでは杉やアカシア、ミルトシア、オリーブの木を割って、糸杉やモミ、ツゲの木とか、これはみんな大事な木ばっかりなんですね。アカシアなんかもですね、こっち の、 あのオーストラリア産のアカシアと全く違うわけですが、視界のほとりでもほとんど木はないんだけど、これはあの三角形状の逆三角形のような樹形になるアカシアがよく目立って、たまにポツンポツンと視界のほとりも全く木も生えてないんですけど、非常な乾燥にも耐える木ですね。で、木材にする。で、これはですね、今日この自然の、あの、この成り行きでここのところになったんですが、ちょうどこのミルトスなんて、なかなか出てこないんだけど、ちょうどこのミルトスさんのところにですね、いつもの夕拝で学んでる箇所がちょうどここなんですけど、この有限会社の名前ミルトスとマンナなんですね。ミルトスっていうのはどんな意味かっていうのを言われても、ちょっとあんまり日本では知らないし、ピンとこないんじゃないかと思うんですね。ミルトスはだからあんまりないからですね、自然には日本ではないから知られていないわけですね。笠原和江さんはどうですか。見るとしたら記憶ないでしょ、あんまりね。ここの家が見るとしてもほらごるんだけどね、見るとしたら何かっていうのはですね、そういうことでちょっと、見るとしたら白い花ですよとか言ってもピンとこないと思いますので、ちょっとこれをですね、はい、よくお待たせくださいね。花とその実ですね、まだありますよ、見えない人もおりますか、ちょっと読みますね。ミルトスは日本名では銀梅花、銀の梅の花、銀梅花、これは梅花ではないんですけれども、太もも花っていう花なんですが、銀梅花、銀の梅の花という、梅花にいて白色の美しい花をたくさん咲かせるわけです。これは芳香のある葉や花で有名な常緑の灌木で、高さ数メートルの大きさと、花屋さんで売ってるのはごく小さな鉢植えのものが多いですね。日本ではなんか小さい花の木のように思いますが、まあ、何メートルにもなるわけです。たくさんの黄色い、おしげが目立つ花をつけて、青い黒い色、あるいは四国色、紫の黒色とも、右のがその写真ですが、そういう実を結ぶと。で、これには鎮痛剤にもなるという。そして、またこれ、食用にもなるわけなんですね。この花は何か良いことや、めでたいことがあると、それを花の飾りに、その式の時とかですね、お祝いの時なんかに使う。祝いの木とも言われると。ミートスは喜ばしいことは命、生命力の象徴でもあると。これは非常に乾燥しとっても、これも枯れないという。ですね。特別に非常に毛細根をですね、大地の中に生え込まして、極めてわずかの水分をも吸い取るということなんです。そういう能力が非常に高い木だということですね。で、イザヤ書55章、もうちょっと先にも出てくるんですけど、茨の代わりにモミの木は生え、オトロも茨、オトロなんて誰も言わないんですが、これも茨なんです。日本語にこの茨や分かりやすいこと他にないから、オトロなんてまず使わない言葉を言ったんですが、要するに茨の種類ですね。茨、トゲがいっぱいあって近づけないと、非常に嫌な木だというイメージがあります。そうでなくて、いうようなモミの木、あるいはその代わりにミルトスが生えると、神様の祝福を受けるとミルトスが生えると、これはまあそういうトゲトゲしたですね、もう本当に嫌なものの代わりに良きものが変わって生えるんだと。これはもう人間の心もそういうことが言えるわけですね。 神様の恵みがないとちょっとしたことでもトゲトゲして怒ったり腹立ったりですね、機嫌悪くなったりとか、それなんかトゲトゲしいこう感じになってしまうと。私たちが恵みを受けると、その見るとそのような麗しい花が咲くということなんですね。でそれは呪いに代わって祝福が望むという、まあ、そういう表現としてですね、見るとすら用いられている。でエルサレム郊外の近郊のですね、山野にもこれが自然にこのところでは生えているというわけです。これ乾燥に非常に強い。で狩り用の祭り、荒野生活を象徴する、まあ、記念の宗教的な行事ですが、小屋作りにもこの枝が用いられた。でこれヘブライ語ではハダスというとですね、エステル記のようなモルデカイは王子の娘ハダサ、すなわちエステル。このエステルはですね、この本来ハダサと言ってたわけなんです。このエステル記っていうのが非常にこの特別にですね、美しくて力ある決断力も勇気ある女性として出てきますが、まあ、それが、まあ、要するに見るとそう意味していたということなんです。まあ、そういうような花でですね、この喜ばしいこと、それから命の乾燥に耐える植物と。で花もいいし、葉っぱもいいし、また実もいいとかですね、まあ、そういったことです。はい、まあ、そういうことで、このミルトス。オリーブもまた乾燥に強くですね、そして、実は食用にもなるし、油にも取れるし、ということですね。これも非常に大事な木です。糸杉もこういった建築材料として非常に大事なもの。こういう有用なものがですね、本来何にも生えてなかったところに、これが次々といろいろな良きものが生えてくると。これはちょうど命の水、聖なる霊、聖霊の水をいただいたら、パウロが言っているように、聖霊の身として愛や喜び、平和や寛容だとですね、いろんな良きものがその心の中から育ってくるという言い方でよく似ているわけですね。このイデヤ書の40章以降は、どっかこのヨハネ福音書の霊的な表現と通うものがあるわけですね。でそういうふうに荒れ地が変えられると、豊かに変えられると見てですね、周囲の人たちもこれは神の御手の技だと。でここで再びさっき見た創造っていうのが出てくるわけです。人間の生まれつきや人間の努力や、あるいは後天的な学問や教養、修養というものではそういうことは決してできないと。あれだけ荒れていた不毛のようなものがですね、潤ってですね、そこに良きものが出てきたと。これは神の御手がなしたその人に対してですね、これは実際にこういうふうなことが起こって、そして帰ることができたわけなんですけども、個々の人間に当てはまるようにもイザヤ書は書かれてあるわけです。だからどんなに乾燥したところ、乾いたところ、命が保てないようなところでも不思議と水が流れて、良きものがそこから生まれるんだというですね、それを神の技だと、いやおなくそのように神のものははっきり分かるということです。でこういうふうにして荒野を導いていくことによって、神はその技を示すと、民を用いてその技をこのように周囲の世界に明かししていくということなんですね。で21節からはちょっと分かりにくいと思いますが、この唯一のこの神様、こういう非常に大きな力がある。ところが下はですね、唯一の神様ではない人間が作ったさまざまな神、その民族の人たちが信奉している唯一の天地宇宙を創造した神でない神々を神としよう、おったらで、そういう人に対してこれは神様がですね、ここで論じておると。偶像ないしは偶像崇拝を間違ったものを神様としている人たちと論じているということになるんですね。当時の人たちが本当の神様を知らないで神と思って崇めていたものはですね、22節にあるように、来たるべき起こるべきことを一体そのような偶像の神は告げられるのかと。最初からあった、何が一番最初、永遠の昔からあったかと、その神々知ってるのかと。 ですね。過去のことや現在のことも本当にその本質を見抜いたり、これから先のことに何が起こるか、まあ、そういうことを本当に見るということは、唯一の神様以外には決してできないですね。いや、そういう偶像を頼んだり、偶像の本質はこの24であるように、お前たちっていうのは偶像ないしは偶像を神様でないものを神様としている人たちは無に等しいし、働いても虚しいと、このこと無になるということはですね、このイザヤ書でもすぐ手前のページにもあったんですね。41章の11-12っていうのはですね、41章の11-12、隣のページですね、下の段。これは神が導いておられる民に敵対したり争いを仕掛けてくるようなものはですね、無になってしまうっていうわけです。神様って一番の愛と真実なものだから、それに対して敵対したり、それに対してですね、踏みつけようとするものは裁きを受けて無になるということを本来言おうとしているわけです。これは今でもそうですよね。本当の愛やら真実なものをですね、踏みつけたり、そんなものをいじめたりしよったもの、そういう人が一番大事な魂の世界が無になっていくわけです。外側は、まあ、栄えてみても、一番大事なその人の精神世界が確実に無になっていくと。だからこの人間無になるやったら、そんなことあるかと思うかもしれませんが、これはもう必ず今もそうなるわけです。真に敵対なんかしとったら、必ずその人になれば無になっている。逆にどのような貧しい人であっても、真理なる神様を幼子のような心で求めていくならば、その人とまさに有になる、無か有かですね。で、その有となることを一番よく表すのが、それがさっき言ったようなことなんですね。不毛の高原に川が流れると、それこそ有の一番の特徴だったんです。その人の存在が有となった。川が流れなんだら、その流れ出なかったら無に等しくなると。これ確かに死んだらもう終わりだと思うようになるわけですね。本当に水が流れていたら、これはずっと消えることはない。神様からの流れだということですね。神が起こしたんだから。まあ、そんなふうに無ということは、ここでは特にこの水が流れるかどうかというようなことにつなげておるということはわかります。この点は、どんな状況の人でも、さっきの賛美もありました、心の戸を開いて、心の戸を開いてですね、神様が与えようとしている聖なる霊、聖なる果実や聖なる水をもらったら、ここにあるように、乾いている心も潤され、そこに泉が湧き出すんだと。これはどんなにこの都市が行ってきても、もう死にかかっても、どんなひどい罪を犯しても、関わりなく与えられると。いうことですね。その点は非常にありがたいことだと思います。それがためにあのように十字架で貼り付けにされた、非常に悪いことをしてきた人も死の間際で悔い改めたら、このようにもうあの人は干上がってたわけですね。本来そんな悪いことをしたみたいです。不毛の高原というか、そういうところね、荒野だった。でもそこにですね、心から改めてイエス様を我が救い主だと、復活をされ神のところに行かれるんだというふうに信じた時から、彼の心にも水が流れ始めたということなんです。で、もう一人の方、イエスを最後まで罵ったりした者は無になってしまう。そういうことで、私たちの一番求めていることは、本当はですね、知識でも学問でも富になるでも何でもないわけです。ですから、今日の文明、例えばこの電気を非常に贅沢に使うようになってしまったということもですね、心の中に水を流すものでは決してないわけですね。かえってそれを流れなくさせるということがしばしば これは例えば夜にですね、こうこうと明かりをついてとか言っちゃう。星すら見えない、もう絶えず何か触りそうとか言って静まってですね、神様の御声も聞こえないとか、そういうような、非常に電気を中心としたですね、あらゆる文明というのは電気が今支えているところなんですけども、だからといって本当に潤いができるかって、その撤去はしないわけなんですね。かえって電気も何もないのは山が行ったらずっと潤いだったんです。そのぐらい外側の生活はこの電気カープっていうのを非常に豊かにしてきたんですけど、内的なこのような生活は電気以外にもどんな科学的なものも豊かには本質的にはできないわけですね。それで25節のところ、北から、これがペルシャ王のことなんですね。神様がですね、現在過去そして歴史をも動かしているお方であるというのを証拠にですね、具体的に歴史の中にバビロンが滅んで次に出てきたペルシャ大国のこの王キロシという王を奮い立たせた、そしてその異国の王にですね、このユダヤの人々を帰らせるという非常に不思議な決断をさせるというんですね。彼は火の昇るところから私の名を呼ぶ、本来唯一の神なんか知らないはずの異邦人であるのにですね、神を知って神の命じられるままにですね、このユダヤの民を帰らせるんだと、ほんの不思議なことが起こるというわけです。一体誰がこんなことをですね予言したことがあろうかと、とってもこれ不思議なことが現実に起こったんですね。でこんなことは誰一人こんなこと予想もしなかったと、ということなんですね。で実際にそれが歴史の中で実現をしたのだと。だから私たちもですね、どんなに人間の頭で考えてこれは絶対ダメだ、何も起こらないと、そういうふうに思ったらいけないわけですね。神様がしようと思ったら歴史の中で一回も起こらんことでも起こす。今回のこともですね、一回も起こっていかんと、まあ、ジョガン地震とか、まあ、これはもう千年前になったとかいうことも分かってますが、どんな起こってないようなことも、それは神様は全てを支配されてるんだから、それは起こすことはできる。それは大きな警告であり、また人間全体の罪を罰するためにもですね、一部の人が非常に身代わりとなって苦しまなければならないということも起こったりしますが、それは何も大いの大きな大地震とかでなくても、例えば交通事故にしても、例えば大きな病気、あるいは障害を持って生まれつく生まれると、一度も立って歩いたこともない。それは一体なんでそうなのか。それは一つにはですね、私たちの警告のためでもあり、また神様の技を表すためでもあるというふうに聖書で言われているわけですね。今回のような地震もですね、そういういろんなことを通して神様の技を表そうとする。そういうことは確かに入っていると思うわけです。で最後のところをですね、エルサレムに良い知らせを伝えるものを使わそうとしても一人もいないっていうのはですね、これは神様を知らない者に対してはどんな優れた宗教家のような人がおっても本当の意味でこの良きメッセージは伝える者はいないということです。みんな無に等しい。当時の宗教家、その宗教的な行事に熱心だったけど本当の神様は知らないからですね、神様はそういうものに何も与えられない。みんなそういうのを無に等しい、風のように嘘だと、まあ、こういうふうにしてですね、ちょっと分かりにくいところもありますが、人々が本当に大事だと当時の人たちが思っていたものは全く無に等しいんだと、何の働きも本当にできない、歴史の中で起こることも予言もできない。ところがそれに対比させて唯一の神様がなさることはですね、不可能なような乾ききったところに水を流すお方だと、そして、ね、再生させるお方というわけですね。イスラエルのためユダヤのため本当の意味で再生をしたわけです。もう滅んだと思ったんですね。でユダヤの国に帰って城壁も建て神殿も建てて人々はそこから再生していったわけですね。これと同じことは命の水もかけましたが、今日のような日本の荒廃したところにも復興と再生ということ、一番の根本的なことはですね、このように、そういう人々の中にこの魂の中に水を流す、 湧き出る泉を作り出す神様を一人一人が信じることでですね、そのような困難の中でも神様の力を持って歩んでいけると、まあ、そういうふうなこと、本当の意味の復興と再生だということなんですね。で、このようなことが最初に言いましたように、ヨハネの福音書と霊的に非常に近いところが、まあ、あるわけですね。ですからそれはもう長らく聖書を読んできた方はすぐにそのことを思い出すと思いますが、それほど馴染んでない方もおられると思います。で、ちょっと見ておきます。新約聖書のヨハネの福音書は水に関することがしばしば出てくるんですけど、まあ、一つだけですね挙げておけば、4章一番今日のとこと、まあ、関係する、ね、4章の14なんですね。ヨハネ福音書169ページです。ヨハネ福音書4章の14節、169ページです。しかし私が与える水を飲むものは決して乾かないで、普通の水を抜くなるのでまた乾くと、どうしても要するに満たされないというわけですね。普通の水、これは言い換えたら、さらに言い換えればさっき言いましたようなこの世のいろんな宝含めて言ってるわけです。象徴的に地位が上がるとか、お金があるとか、立派な持ち物とか、いろんなことがあってもどうしても満たされないものが残る。ところがイエス様からの水、聖なる霊、命の水と言われたりしますが、不思議とそこでですね、泉が起こるんだと。しかも永遠の命、これは神様の命だから完全に満たされるもんだということなんですね。いろいろものはなくても不思議と満たされると。そしてそれは、あ、これは永遠だと。死んでも死なないんだと。永遠の命が確信できるようになると。神様の命なんだから、そういうふうにこのイザヤ書がですね、このヨハネ福音書が書かれたよりか、まあ、ずっと以前ですね、大方まあ、600年ぐらいも昔になります。ヨハネ福音書は福音書で最後の方に書かれているんですけども、でもそういう非常に古い時代からですね、この人間社会に一番の問題は乾いていることなんだと。本当に満たす霊的な魂を満たす水を持っていないことこそが根本問題だということで、イザヤ書でも言われ、そしてイエス様もこのような形で言われたと。これさえやったらもう人がどんなに悪く言おうと悪口言おうとですね、別に腹も何も立たない、むしろその人のことを祈るだろうと、静かに潤っていれば。潤ってないから私たちは目いったり落胆したり、暗くなったり、いわゆる落ち込んだというかですね、落ち込むっていうのはしっかり水をもらってないと落ち込む、ね、気持ちが、まあ、そういうことで、その悪いことを言う人ももちろん悪いけれども、人が悪いったって治せないわけだから、だけど自分がこの求めて与えられたら、それはかえってその鍛えるものになるわけですね。敵のために祈れっていうことを実践する場を与えてくださっているということにもまあなるなので、私たちもこういう遥かな昔からですね、この旧約聖書の非常に詩的な表現で言われていること、それが今の私たちも本当に現実になるんだということを信じ、また感謝して受け取りたいと思います。はい、以上です。